TMN 夢から放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私ワンこと
山本しおり
がお届けします。
はい、
さて、
おいよ、
9月6日、
うん、
9月になってしまいました。
がなってしまいました
が、
うん、
いかがお過ごしでしょうか。涼しくなっていないね。
でもだいぶさ、夜は涼しくなってるよね。
そうね。そしてね、うん、あれだよね、もう道端にセミがお亡くなりになって、
ああそうなんだよね、
もうファイナル仕切った感じのセミがいっぱい転がってる。
毎年私これ角部屋なんで、
うん、あ、いっぱいいる。
そう、溜まっていくのよ。
溜まってくんの怖。風で流されて、
風で流されて、うちに順に溜まっていくから、それを土に返すっていう作業を毎日、う
ん、土に返す。あ、ちゃんと埋めてあげるんだ。
埋めはしない、土の上に下ろすだけだけど、
分解しやすくしてあげる。
そうそうそう。ここでよりは、風に吹かれてなんかバラバラになるよりは、
まあ、
土に返そうと思って
埋葬してあげるんだ。
それは毎年毎年毎年の
毎年の恒例行事なんだ。
なのでしょうがない。
まさかそんな、
そう、
セミ。
でも今年、
うん、
ヤモさんに会わなかったな。
あ、ヤモさん、毎年恒例のヤモさん。
そう、毎年毎年こう家に
いるんだよね、来るんだ
よね。家に入らないようにチェックしてからじゃないと、
うん、
家の中に入っちゃって出れなくなっちゃうから、うん、でも最近ここ今年は見なかったの。
今年ね、うち来たよ。
え、本当に？そっち行った？
ヤマさん来たよ。あのね、
本当に
知らないうちにいたのか、うん、なんか気配感じるなって言ってバッて振り向いたら、うんうん、シャッてなんかが動いて、うん、うわーって思って、え、何って。でもなんか長かったなって思って、
うんうんうんうん、
よく見たらなんかニョロニョロってして尻尾見えて、
うん、
もしかしてって思ったら、
うん、
完全にこっちを振り返るヤモさんと目があって、え、お前ってなったけど、
あれなのよ、ヤモさんあんなちっちゃいのに、うん、結構な存在感で、
結構気配を感じる、
ね、気配感じるんだよね。
イエス、うん、
なんか見られてる気がすると思って、
視線を感じるんだよね。あいつ見てるような感じ。
ヤモさんはいるんだよね。
あ、やべえ、お前そんなところにいたらって思ったら、うんうん、ちょろちょろちょろってどっか行っちゃって、
そう、
やばいってって思って、うん、ここにいても干からびて死ぬってって思って、うん、なんとか逃がそうと探すんだけど、でも手で掴めないじゃん。早いしさ、うんうんうん、あんま触りたくもないしさ。う
ん、え、
どうしようって思って。
どこにいたの？
え、普通にリビングにいましたよ。
リビング、ま、あ、それは、
完全に入り込んでたの、
うん、
いつの間にって思って、で、え、どうしようどうしよう、でリビングに出て、うん、その隣の部屋にも次見たの、まあ、ほっといたらまた出てくんだろうって思ってたら、うんうんうん、別の部屋にも現れて、どうしよう、2匹目だったらどうしようって思ってたんだけど、
それ、あ、そうだよ、私が外出した方法は、
うんうん、
ちょっとだけ窓開けとく、
あ、
一晩窓開けとくと
出てい
った。すごいよね、生き物って、その多分空気の気配を感じて、うん、そっから出てくるから、
うん、
ちょっとだけ開けとくと出てってくれるよ、きっと、
うん、まあね、結局ヤモさん出ていってくれたんだけど、
あ、出ていってくれたんだ、
そう、出ていく方法がなんか、
うん、
なんかね、そう、窓とか開けてればいいのかなって思ったけど、うち1階だし、うん、結構草が生えてて虫入ってくんなって思って、
うん、
ヤモは出て行ってほしいけど虫は入ってきてほしくないなって思って、うん、どうしようかなって思ってたんだけど、うん、次の日、
うん、
家出る時にドア開けたら私と一緒に出てきた、
うん、お利口。
ドア開くの待って
た、
え、どこにいたのって思って、よくここがドアだって分かったねって思って、うん、私と一緒に出勤しました ね、
やっぱりあれよ、そのさ、生き物としての感覚が
よく分かったねと思って、めちゃくちゃ面白かった、
生きるために。
いや、でもさ、なんかちょっと今一晩一緒に過ごしたけどね。まあでも気持ち悪くはないから別にいてくれても別にいいけど、うんうん、でも死ぬよって思って。
そうなんだよね、なんか家の中に入られると困るけど、なんか会えないのもそれはそれで寂しい。
寂しかったんだ。 今年はうちに来ました山さん。
ああよかった。でも無事に出れてよかった。
うん、そう無事に出せてよかった。うん、どうしようって思って。どうやって入って、ね、いつ入ってきたのって思って。
多分本当に家に帰るときにちょろって入ってきたんだよ。
怖いなって思って。
うん。いや山本さん今年
は、ね、家の中は困るな。うん。まあでも、うん、こうね今からもしかしたらまた来るかもしれないんでね。
うん、
油断しないように寂しいって言ってたら多分来るよ。
来てくれるかな。
山本さんと出会えなかったあなたも、はい、出会えたあなたも夢かの放送局今週もスタートです。この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしています。さて、
はい、
そんな山本さん、山本さんと出会った私と山本さんと出会えなかった私、うん、私が二人いるしおりさんですが、はい、前半はフリートークのコーナーというわけで、
はい、はい、していきたいと思います。はい、では私がじゃあ今回ルーレットスタートします。はい、ルーレットスタート。リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリストップ。はい。
はい。
トークテーマ。私が子供の頃のごちそう料理。
ごちそう料理。
ごちそう料理。
子供の頃の。
うん。
これはあれか、家で出たご
飯。家で出たご飯。あ、でもどこ食べに行っても
いい。食べに行ってもいいのか。
うん。
ごちそう。
ごちそう料理。なんだろうな。家で
チラシ寿司かな。
ああ、
なんか、うん、誕生日とか、
うん、
おひなさまとかなんかお祝い事みたいな
時は、ね、
うん、チラシ寿司かな。結構いっぱいマグロとか乗せるタイプの豪華なやつ。
うちマグロは乗ってなかったかも。
なんかいろいろ乗ってた。マグロ、エビ、タコ。うん、
すごい豪勢。
でなんか。大きい寿司桶いっぱいに作って、うん、みんな勝手にホリホリして食べる。
いいよね、チラシ寿司。
美味しか
った。そうだね、チラシ寿司と私が個人的にご馳走だと思ってたのは、うん、私茶碗蒸し。
ああ、茶碗蒸し。茶碗蒸しは家であんま出なかった。
あ、出なかったんだ。
なんか作らなかった、
ね。手間がさかかるし、
うん、めんどくさいからね。
めんどくさいからあんまり出なかったんだけど、こう誕生日の時は。好きなメニューを作ってくれる。
なるほど、リクエスト制の。
そう、リクエスト制のご飯だったの。その時は茶碗蒸しをリクエストしたの。あと外に行くごち
そう。外？焼肉？
あ、
普通に。
うちはうなぎだ。
うなぎ？それはごちそうだね。
ごちそう。
うちはうなぎはなかったな。
そんなに外食に行く家ではなかったんだけど、うん、何かこう節目節目になるとうなぎ屋さん、いつも行くうなぎ屋さんがあって、もうその場でこうさばいてくれて、
え、すごいじゃん。
うん、もう炭火で焼く。だからたまにこうお店に行くとうなぎをこう移してる最中だったりすると、なんか道路にうなぎがいたりとか。
道路にうなぎが
こぼれてたりとか。
こぼれてんの。
そうそうそう。
落ちちゃうんだ。びちびち。
そのね、うなぎはもうやっぱ一番美味しい。
まあそれ美味しいだろうね。さばきたてだし、いい
の。他のうなぎ屋さんに、いわゆる本当にうなぎ屋さんでさばいて出してくれるところに何軒か行ってみたことはあるけど、やっぱりちっちゃい頃によく通ってたうなぎ屋さんが一番美味しい思い出だな。
う
なぎは美味しい。うなぎ食べたい。な
あ。あとはごちそう、なんか今思うと別にごちそうでもないのかもしれないけど、
うん、
地元のなんかファミレスみたいなところ、
うんうんうん、
よく外食で行ってたところで、うん、なんかメニュー的には何食べてたか思い出せないんだけど、
うん、
なんかああいうファミレスってさ、レジの、うん、横とかになんかちょっとしたおやつとかおもちゃとか置いてるじゃん。謎の誰が買うんだろうみたいな、なんかやたらそこはそのコーナーが広くてさ、謎のおもちゃとか多かったんだけど、まあ謎のおもちゃは冷やかすだけで買わなかったんだけど、そこにマロングラッセが売ってて、
へー、なんか結構
大きい箱に、で、ちょっと、うん、普通のマロングラッセっていうか、ちょっと何形が崩れたやつがいっぱい詰め合わせられてるやつがあって、うん、なんかそれをたまに買ってもらってた。美味しい。それが好きだったんだよ。
なんか、 マロングラッセってあの栗だよね。
栗栗マロンだからね。
今ちょっとマロングラッセが、曖昧なんだけどさ、あの、うん、似てあるやつだよね。似てある砂糖、
お砂糖
漬けみたいな、
漬けみたいなやつ、甘いやつ。
ああ、分かった分かった分かった。え、よかった、思っているものと合っていた。え、でもファミレスでこんなの売ってるんだ。
ファミレスなのかな、なんかね、ファミレスじゃないのかも。なんか、
うん、
ステーキ屋さん、
うん、
なんか肉を食べてた覚えはあるんだけど。
それは何、そのお店オリジナルみたいなこと？
いや、
あ、そういうことではなかったんだ。
そのマロングラッセ自体は後にカルディで発見したので、うん、あ、これだったんだって思ったから、多分外国のやつだったと思うの。なんか普通のパックじゃなくて、なんかちょっと変わった形のパックだったから、
うんうんうんうん、
あ、やっぱあれだ、ステーキ屋さんだった、鉄板焼き屋さん。今調べた、あのね、うん、シャロンっていうね、
シャロン
それは何名前だったんだよね。
これチェーン店
なんか、あ、もしかしてローカル
チェーン店ですか。
大阪と岡山、うん、
聞いたことないもん、
にしかない。
え、それは、
あ、でも完全にここだな。
あ、なるほど、本格的な鉄板焼きメニューとか出てきたよ。
そうだったんだ。確かに、なんで私それ肉を覚えて やらずにマロングラスで覚えてた。お父さんごめんなさい、多分お肉を食べさせてくれてたんだろうけど。
いや、でもさ、子供ってそういうもんじゃない、なんか、実際こうメインで食べに行ったものじゃないものが記憶に残ってたりするよね。美味しかったりするんだよ ね、
多分、まあ、うん、お肉も美味しかったんでしょう。すみません。あ、なんか、うん、席とか写真今サイト見てるけど、完全にここだわって思った。うん、夏シャロンハンナ店です。
あ、シャロンハンナ店、へえ。
へえ、てかここ大阪だったんだ。
あ、でも私、あのファミレスで言えばビッグボーイ。
あ、ビッグボーイね。
ボーイの。
あれは何？ハンバーグステーキ屋さん？
ハンバーグとステーキの、うん、ハンバーグドリアかな？は、なんか、母がすごい、なんかそれを、にハマって。
へぇ、
なんかたまに、こう、お父さん抜きで連れてってもらって
た。こっそり。
お父さんいない時に。
こっそり。
なんか、そういう感じだったな。お父さんがなんか、どこかで、泊まりに行っていないとかになると外食で連れてってもらう。
なるほど、うん、お父さんがいないだ。
わかるよね。でもお母さんももう作るのめんどくさいし。
めんどくさいね。お父さんいないんだったらもう勝手に食べたいよねって思う。
そう、あと自分の味ばっかりじゃん、
う
ん、いつも。
そう、人が作ったものを食いたいってやつ。わかる。
だから、
それはわかる。
結構そのビッグボーイのハンバーグドリアはこうたまに食べられるもの。
へえ。レア。
嬉しいもの。
お父さんがいない時だけ、うん、特別感があるよね。
そう。ね、値段的にも全然大したことないんだろうけど、うん、なんか特別なものっていう。
そんなに高くはないと思うけど、ビッグボーイだし。
なんか、ビッグボーイって鉄板で出てくるから、なんかそれとかも鉄板焼きのものを見るのもすごい楽しかったし、
ジュージューした感じ。あのジュージューしてるのは、うん、テンション上がるよね、うん、子供の頃に、ね。普通にお皿に乗って出てくるんじゃなくて、うん、今まさに焼いてますみたいな感じで、ジュワーって。あれさ、
そうそうそうそう、
あの、ソースかけないでくださいって言われるけど、かけるよね。ソースかけたらさ、跳ねるからさ、ソースはなんか切ってつけろって言われるんだけど、でもかけるよね。
かけるでしょ。
かけるよね。
かけるよね。
でもなんかかけるなって店員さんに言われるんだけど。
それってお店によっても違うのかな。なんかこうかけて防ぐ用のなんかこう紙ナプキンみたいなもらえたりとかするじゃん。
静岡の結構有名なハンバーグ屋さんで、さわやかってあるの知ってる？
知らない。
さわやかっていうなんか、げんこつハンバーグっていうすごい本当にげんこつみたいな、すごい分厚い大きいハンバーグを出すところがあるんだけど、それが鉄板で出てきて、で、それはソースかけるタイプなんだけど、めちゃくちゃ飛び散るから、もう紙で囲われてんの、鉄板自体が。で、その上からソースかける。めちゃくちゃ美味しいんだけど、
もう紙が立ってるんだ。
そう。あの、紙の囲いができてて、紙の壁ができてるの。
はい、はい、はい。これ、 多分テレビでやってるのを見たことある。
そうそうそう。で、めっちゃくちゃ美味しくて、一度食べたら、もうまた食べたくなるんだけど、うん、静岡にしかないのよ。なぜなら静岡以外に出店すると味がなんか統一できなくなるから、これ以上増やさない。なるほどなるほど。静岡のご当地ファミ、でも全然値段も高くないんだよ。本当にファミレス価格なので。いや、食べたいな。
なんか旅行行けるようになったら静岡、ね、まずは国内だったら行けるかもしれないから、
行きたいな。い
や、爽やか行ってみた
い。爽やかのハンバーグ食べたい。
あ、これはいい。
ハンバーグはずっとごちそうだよね。
そうだ。
さあ、というわけで、はい、ゆめかな放送局、後半もまだまだ続きます。
はい。